ます声。大きい方がわかりやすいですよね。はい、私、顔が小さいんですけども、声はでかいんです。和田先生、本当にありがとうございます。和田先生も本当にね、私の良い生徒でして、先生とは本当に親しく、私が眠たく、こう、昼寝するときに先生が、先生、ちょっとお話があるんですって言ってね、私が寝るとき、その時を選んでね、先生来られて、もう眠たい目をこすりながら一緒にお祈りしたこともございますけれども、先生は本当に私の良い、私を尊敬してくださってね、学んでくださって、言葉もだいぶ早くなられまして、先生の言葉が早いのは、私の、遺伝でございまして、私も昔早かったんです。けども今は、お年寄りの方々からね、先生、できるだけゆっくり話してください。これ、私のできる最高の遅さで話をしておりますけどもね、興奮してくると早くなりますから、その覚悟はしていただければと思いますけども。そんなふうなことで、今日はクリスマスの礼拝ということで、私呼んでいただきまして、このようにして多くの方々の前で、イエス様の誕生の意味を、お知らせしたいと思って、今日ここに来ております。今日はね、皆さん代表を見られて、面白い話をされるんだなというようなことで、2000年前、新聞があったならという、こういう代表をいたしました。今日私は朝日新聞を取っておりますので、見ましたらあんまり大したこと書いてなかったので、今週一週間でね、この一週間で一番大きい問題となりますと、この月曜日15日です。東京赤坂の個室サウナで、一人のカップルが、死んでしまったという、このニュースがやっぱり一番この一週間よく、皆さんに伝えられてきた内容だと思うんです。で、これ私簡単に言ったんですけどもね、15日、いつっていうことが書いてありますね。どこで行ったの？東京赤坂、行ったことないんですけども、そこのサウナで。誰がっていうところの一組のカップルが、どうしたか、死んでしまった。という、いつ、どこで、誰が、どうしたか。このことが、新聞には必ず出てくるわけでございます。で、この見出しなどにも、そういうのがスッと出てくるわけでございますけどもね。しかし今日聖書を読んでいただきましたが、よく読んでみますと、その、いつ、どこで、誰がどうしたかってことが、一節の中にちゃんと書いてあるんです。聖書持っていらっしゃる方、ちょっと見ていただけますか。それは、11節です。今日っていつです。ダビデの町で、どこでってことです。誰が、救い主が、どうしたか、お生まれになったということなんです。で、この、いつ、どこで、誰がどうしたかっていう、この大切なことが、聖書の中で一節の中にピチッとこう、うまく入ってるんです。で、これ私ね、発見したとき、私ね、発見したのは28歳の時だったんです。今でも忘れて、それまでずっとクリスマスの話を聞いたんですよ。けれども、聖書っていうのは、この中でいつ、どこで、誰がどうしたかってことをピチッと書いてるんだったのに気がついたとき、嬉しかったですよ。で、聖書って何してもそうなんですが、皆さんね、聖書を読んでみても、これはもう昔の本やから面白くないと思わないでください。これはね、本当に今でも、そして目さえ開かれるならば、もう面白いことがいっぱいあるんです。面白いというよりもね、興味深いと言った方がいいと思います。そういうのがいっぱいあるんです。ただそれをね、見極める目を養わなきゃならない。そのために、関西聖書神学校にしろ、あるいは教会にしろ、そういうものがあるんです。ですから、今日皆さん方、今日せっかくおいでくださったので、クリスマスっていうのはもう皆さんよく聞いてらっしゃる、もうずっと聞いてらっしゃるかもしれません。けども、いや、クリスマスにはそういう意味があったんだなってことをね、ぜひ知っていただきたい。もし2000年前新聞があったならば、その新聞の、そのところの、次の日の、大事でございましょう。昨晩、救い主誕生、こういうのがありまして、その下のサブタイトルに、このベツレヘムで、ベツレヘムにて、昨晩とかというのはね、こういうふうなのが大事が出てくるような、そういう、大切なニュースをここで知らされている。ところが、これを、この知らせを知らしたのは誰かって、 込みますと、ミツガイがという、これまたね、超自然的な存在でございますからね。皆さんも、ここでミツガイがパーッと、はたはたと天から飛んできたらね、とびっくりするかもしれませんが、私ですので、あんまり大したことございませんけども。しかしね、このミツガイであろうが、あるいはカマのヨシミであろうが、一番大切なことを伝えたいっていうのは、今日、ダビデの町で、救い主がお生まれになったっていう、このことを、なんとか今日皆さん方に知っていただきたいと思って、このお話をまとめたのでありますね。で、第一のことでございますけれども、いつっていうところであります。で、この時にはね、今日というふうに言われておりますから、これが何年であったか、まあ、いろいろ学者が調べております。皆さん方、先ほどの歌の中にも、この羊飼いたちが、羊飼い、天からこう、声でもって、羊飼いたちに知らせたっていう、この場面、これはルカの福音書の中に書いてありますが、もう一つ、マタイの福音書には、三人の博士たちがイエス様を礼拝しにやってきたっていうことも書いてあります。で、この三人の博士たちがやってきたのが、不思議な星を頼りにやっていた。こういうふうにも書かれてるんですけど、この不思議な星は何なのか、いろいろな人たちが調べたんです。そしたら、天文学者が分かったことからは、ちょうど紀元前7年5月29日、この木星と土星という地球の外側にあるこの惑星ですけども、この惑星が、惑星ってのは惑わす星と書きますね。なぜ惑わす星なのかというと、動きがね、普通の星と違うんです。まあ、なぜかということは、まあ、どっかで調べてください。しかし、その惑星はね、その木星と土星が、その時に接近しまして、普段よりも大きな光になった。しかもそれが3回あったって言うんですよ。で、その3回目が、その紀元前7年5月の29日だったというふうに、まあ、物論には書いてあるんですね。本当かどうか調べてはおりません。しかし多分、学者たちが、しかも今は、このプラネタリウムなどがね、ありますので、そういうのがもうみんなセットをすれば、何年何月何日の空の状態がどうであったかということはわかるそうですので、そういうもので調べたところがそうだと。つまり、聖書に書いてある事柄は、単なる昔、あるところに、おじいさんとおばあさんがおりました。そして川へ芝刈りにこう行ったという、ああいう昔あるところにという話ではないんです。いつってことははっきりわかる。しかもその御使いが言ったことは今日、多分これはその5月29日の夜10時頃だったと思います。その頃に彼らが野宿をしていた時に御使いが現れて今日と言った。そしてそのことが聖書の中に記され、2000年間このように語り伝えられてきた。そして今に至ってるんです。ですからね、まず第一に今日知ってくれていただく人は、このいつっていうとこ、このいつっていう時が実は歴史を大きく変えたんです。皆さん今ね、紀元、2025年、来年2026年ってですね、何から数えて2025年、2026年かっていうのは皆さんご存知かと思いますが、これがイエス・キリストの誕生を元絵にして数えたというふうに。ところが先ほど言った紀元前7年というふうに言ったんですが、なぜかと言いますと、その昔からのそんなにいろんなプラネタリウムがあるわけじゃないので、その当時いろいろやったときに、この年にイエス・キリストが生まれたと思われる年から始まったんですけど、その頃いろんな研究で紀元前7年ではないかということが今言われている。まあこういうふうにしてなったんですけど、しかし明確に紀元前、そして紀元後と言われる。紀元前っていうのは、英語で before Christ、BC と言います。そして紀元後のことを AD と言います。なぜ AD か。アシスタントディレクターだという人もいたんですけど、ね、アシスタントディレクターです。AD ってのはね、アンノ・ドミニーって、これはラテン語なんです。アンノってのは都市っていう意味で、それからドミニーってのは神、主の、私たちの主っていう意味なんですけど、つまりイエス・キリストの都市だって、という意味が AD なんです。そういうふうにして歴史がはっきり分かれた、 のがイエス・キリストのこの誕生の出来事だったんだ。これがいつです。もう時間ね、今日はね、無制限一本勝負だそうでね、1時間話してもいいというふうに言われてるんですが、やはり私も良識ありますからね、そこまで長くはいたしませんけれども、まあ多少長くなることは確保していただきたいと思うんですけども、じゃあいつ分かった？じゃあどこで？ここに書いてあります。今日、ダビデの町で、とこう書いてある。ダビデということも多分皆さん方もね、聞いたことがあると思うんですね。ダビデってのはどういう人か、これは、イスラエルの国の中でも一番有名な王様。この王様が生まれたところが実はベツレヘムという町だった。このベツレヘムって町、多分皆さん行かれたことないでしょ。行ったことある人も何人かある人、私は行ったんです。町ありましたよ。それはね、エルサレムっていうのは、このイスラエルの国の首都でありますから大きな町なんですけどもね、それよりも南へ約10キロ行ったところにある小さな、今でも小さな村、もちろん家はあるんですけども、あるいはそのイエス・キリストの誕生を、なんていうか記念した教会堂もあるんですけども、そのベツレヘムっていうこの町があります。ベツレヘムっていうちょっと私のね学識あるところをひけらかしますとね、このベツレヘムっていうのはベッツっていう言葉、家って意味です。レヘムってのはパンという意味です。パンの家。パンでできた家じゃないですよ。けども、パンがよくできる、食べられる家っていうのがベツレヘムだそうなんですけど、まあ、いずれにいたしましても、そのベツレヘムっていう、これは現実にある町なんです。昔々、あるところにではない、あるところではない。これは実際にあるところなんです。意味わかります？あるところとあるところが違うんです。これね、日本語ちゃんと分かってないとね、難しいかもしれませんけども、現実に存在する町、これがベツレヘムなんです。この町、これはダビデ王の出身地である。しかもそのベツレヘムっていう町、このユダヤでも一番有名な王様の生まれた町っていうのが、旧約聖書の中には何回か出てまいります。この旧約聖書ではイエス・キリストが誕生する前に書かれたものであります。その中にこのベツレヘムっていう町について書いてある。そしてこのベツレヘムっていう町から偉大な救い主がお生まれになるんだ。ダビデの子孫としてお生まれになるんだということを実は聖書は何箇所かで言っておるんです。生まれる場所がどこであるかっていうことをこの実際イエス・キリストが生まれる前約1000年ほど前にダビデ王が生きておったんですけども、そう書かれておる。私は丹波貝原の出身です。このところにも同じ丹波出身の方が何人かいらっしゃると思うんですけども、この丹波ってのはいい家なんですよ。いい地域なんですよ。だから素晴らしい人が生まれる。というふうにまあ、勝手に自分では言ってるんですけども、このベツレヘムっていう町も実は、そのユダヤの人たちの中では、あの偉大なダビデ王様の生まれたこの町、この町に、昔から言われておった。このところに、このイスラエルの国を、ユダヤの国を救い出す素晴らしい人がお生まれなんだってことが、特に年を取った人たちの頭の中にはぐーっと残っておった。ですから、今日、ダビデの町でとこう言われたその時に、聞いていたのは羊飼いたちであります。羊飼いの中でも、まあ、物知りの羊飼いと、そうじゃない羊飼いがいたでしょう。けれども、多分物知りの羊飼いは、あのベツレヘムに、たまたま自分はベツレヘムの近くの野原にいた。けれども、あのベツレヘムっていうのはそういえば、私の、このおじいちゃんやひいおじいちゃんやその先からずっと伝わってきた、このユダヤの国を救う素晴らしい人がお生まれになる、その場所だっていうことに気がついたに違いないんです。そのベツレヘムの町っていうところを、ここで、明確にこの御使いは言ったんです。今日、ダビデの町で、その時第3番目、救い主が生まれた。救い主ということであります。この救い主ということが実はね、聖書の中でも何も出てくることなんですけども、この救い主ということを、ヘブル語、旧約聖書の言葉で言いますと、メシアって言うんです。あるいはメシア。メシアじゃないですよ。メシアっていうのは食べるとこですね。 メシアとメシアは違う。アクセントの違いですね。これまた日本語の勉強でよく言われるんですけども、この メシアっていうのは、英語ではメサイアってこういうふうになりまして、ああ、これは聞いたことがあるという有名なあのヘンデルのオラトリオメサイアというイエス・キリストの生涯を描いたあの歌の中でも出ていますが、このメシアっていうのはメサイアっていうのは、この旧約聖書の中でこのイスラエルの国を救う素晴らしい人の名前としてメシアっていうふうに言われております。ちなみにこのメシアっていう言葉のもっともっとの意味はね、油を注がれたっていう意味がある。油注がれたら焼身自殺するみたいな話ですけどもね、この油言いましてもガソリンじゃありません。この油っていうのは旧約聖書の中でも何度も言われてあります。これは特別な地位に立つ王様とか、あるいは預言者とか、あるいはこの祭司とかに注がれていた香りの良い香油、今でいう香水みたいなもの、これがこの言われている油。この油を注がれるっていうのは特別な立場にある人に対して注がれるもの。で、この油を注がれるっていう言葉を今度はギリシャ語で言うと、鴨野先生いろんなこと知ってるでしょ、素晴らしいですよね。この油注がれたっていうことをギリシャ語で言うとキリストなんです。メシアっていうのとキリストっていうのは同じことをヘブル語とギリシャ語で言った違いのでありまして、同じ意味なんです。このキリストっていうお方が実はクリスマスっていう言葉の元になった。まあクリストとキリスマス、クリスマス似てますよね。で、クリスマスな、クライストマスでキリストを礼拝するという意味があるんですけどもね、そういう意味が実は今世界中でクリスマスが言われている元々にあった出来事だった。この救い主、何が救い主か、私はこの15日にその、一つのカップルがあの、サウナでね、亡くなったっていうことを、まあ、いろんなその後報道を見まして、本当に残念なことだ。何か立派な理容師さんだったんですかね、ネイリストとかなんとかね、新聞を買いますと素晴らしい、そして、お友達なんか本当に、素晴らしい人を失って残念だというふうにこう言われておりますけどもね、考えてみればね、あれあの非常ボタンを押した、まず扉がね、あの壊れてたっていうのも問題ですけども、非常ボタンを押したのに電源入れてなかったという。もう何級こっちゃと。もし電源さえ入っていればね、誰かが気がついて助けに来てくれたかもしれない。けども、どんなに電源ボタンを押しても誰も来てくれない。それはなんと寂しいことか。皆さん、この救い主っていうのは、まさに彼らにとって、このカップルにとりましては、あの非常ボタンと。非常ボタンを押したりするならば、誰かが助けに来てくれるっていうことがあったはずなんだけども、残念ながら、その非常ボタンを押しても、電源がつかない。誰も助けに来てくれない。これほど残念な、そしてまたかわいそうなことはありません。しかしこれは単なる事件じゃありません。私たちの人生でも、いろんな、それこそ非常事態と思えるようないろんな嫌なことがいっぱいあるじゃないですか。普段は何にも気がつかない、別に普段はもう普段通り生きていればそれでいいじゃないか、こういうの思うかもしれません。しかし何か特別な生き方ができた時に誰かに助けてほしいということで何かの非常ボタンを押す、誰かに何かを言うけれども、その時に助けてもらえないほど辛いことはありません。約1ヶ月ほど前になりますけどもね、ある方が私にメールを送ってくださいました。よく知っている方なんですけど、その方が、先生、あの昔いろいろお世話になりました、あの実は先生もご存じの通り、うちに2人の子供がおるんですけどもね、上の男の子がね、あのこの2学期に全然学校行けてないんですというそのメールだった。私もね、と思いまして、私メール返したら、どういうことあったの、いや実は学校で何かあったみたいで、もう学校行くのが嫌だと言いまして、 1学期はなんとか行ってたんだけども、2学期からほとんど行かなくなった。まあいろいろ初めは心配していろいろ聞いたんだけど何も言わない。で、そこで学校にも連絡して学校のカウンセラーっていうのも最近あるそうですね。そんなにいろいろ相談した。けれども、そのしても、いやー、なかなか難しいですねって言って、その息子にも、そういうカウンセラーと話するような時があったんだけども、先生、全然その子供は、息子は行く気持ちがないんです。先生、何とかしていただけませんでしょうか。いや、私もね、知ってはいるけれども、そういうふうな、まあ、今までも2、3年、この、不登校のことを話をしたことあるけどもね、高校生じゃなかったのでね、その下は高校生だったんですけども、どうしていいのか分かんなかった。けれども、まあ、その方もクリスチャンですので、分かりました。祈ります言って、まあ、祈ってる間に、あ、そしたらね、ちょっと一度、私今ね、塩屋のところの町におりますので、塩屋っての海がすぐ見える、綺麗なところなんです。で、その方の住んでるところ山の中なので、その、塩屋の町に来てね、海を見て、ちょっと見たら気が晴れるかもしれませんね、ってな子供と言いまして、そして、日にちを決めまして、その塩屋に来て、そして海岸線を歩いてね、そして、明石大橋も見えるところにも行ってね、もう見えるでしょう、っていうようなことを言って、そして、それが私の家で、まあ、いろいろとお話をした。で、私はあんまり、こうしろ、ああしろも何も言えなかったんだけども、いろんな話をする中で彼の方が、まあ言ってくれた。その話を聞くと、なるほどな、とやっぱりある。友達とやっぱりうまくいかなかったというか、友達から、まあ、いじめられたということなんですよね。私は、ああ、そうか。それでどうのこうのということは私はできません。けれども、その話をずっと約、まあ、そうやって全部歩いて、まあ、3時間ほど一緒にいたんですけどもね。で、その時に、まあ、それから、一緒にお茶飲んで、そして、まあ、帰っていったんですけど、すぐお父さんからメールがありました。先生、今日はありがとうございました。息子は久しぶりに育って気持ちが晴れたようです。これからどうなるかわかりません。けれども、先生が祈ってくれてるんだったらば、きっと息子もまた立ち直ってくれると思います。っていうようなメールをくださいました。それからね、また、この1、2度どうですかってのあんまり変わってませんってのがあったんですけど、しかしまあ、今でも祈ってはおります。皆さんね、何かの問題があった時に、誰かに相談したい、誰かに救いの手を伸ばしてほしいという気持ちを持つ人は、今でもたくさんいるんです。しかし、どんなに求めてもね、電源が切ってあって伝わらなかったら、何の意味もありません。聖書はなぜ書かれたのか。その救いを求める人に対して、自分の今の状況でどうしようもないという状況に対して、何かの答えが欲しいと求める人に対して、答えはあるんだよと聖書は言っているんです。しかし、残念ながら電源が入ってない。聖書に書いてある言葉の意味がわからない。いう人はまだたくさんいらっしゃる。私は小学校1年生になった時から聖書を読んでるんです。偉いでしょ。小学校1年生ですよ。学校でね、咲いた桜が咲いたっていうことをやってる時に、私は親から命じられて、初めに神は天と地を創造した、地は形なく虚しくっていうようなことを声を出して読まなくちゃ学校へ行かせてもらえなかったという不幸な星のもとに生まれたもの。しかし今となってはね、私はその小さい時に、小学校1年生の時に聖書を無理やり読まされてきたことがどれほど大きな影響を与えたか。今私76歳です。見えないでしょ。だいたい36歳にしか見えないと皆さん言われるんだけどもね。で、この76歳の今、ですから6歳ぐらいの時に読み始めますから、約70年間聖書をずっと読み続けてきた。その時に、聖書の言葉がどれほど私を力づけ守って、そして今でもその聖書の言葉によって、これだけピンピン元気、引退はしておいても全然後ろには引くようなことがないような、もう心も体も魂もね、強められておるっていうのは何か。皆さんこれはね、朝は新しい薬、新約聖書。夜は旧、古い薬、旧約聖書。 新約と旧約と常にいただいてる。わかります？よく注意して聞かないと、なんで、あの人は笑ってるんだろう、意味わからないという人もいらっしゃいますが、よく聞いてください。常にね、新しい言葉、神様の言葉であると受け止めて聖書を読むならば、そこに救いはあるんです。けれども聖書など全然意味がない、これは昔話だと思っておったならば、それは何の意味もないでしょう。あとでね、しばらくまた詳しくコマーシャルもしますけども、私は3分間のグッドニュースという世界の名著を書いた人なんです。ご存知ですよ、3分間のグッドニュースをご存知の方、ちょっと手を挙げてくださいます。あ、結構いらっしゃいますね。知らない人の方が多いですね。ぜひね、しかしこの3分間のグッドニュース今日ちゃんと持ってきておりますからね、お帰り道なんて読んでみたんですけども、聖書ってね、だいたい一体読んでもね、意味がわからないっていうのが多いんです。ところがね、意味がわからないと思う聖書を一度読んだ上で、その私の3分間のグッドニュースを読むと、それがわかるようになるっていう、この奇跡がそこに起こる。まあ、奇跡じゃないんですね。聖書は初めから本来私たち人間が読んで理解できるように書かれているはずなんだけども、あんまり言葉の意味がわからないので、それがこの伝わらないっていうのは残念な事柄なんですけども。私はその小学校1年生から読んでるのでね、聖書の語っている意味がね、本当にこの70年間の間に、本当にどんどんよくわかってくるようになったので、それを分かりやすい言葉で表したのが、その世界の名著なんです。ですから、ぜひ、後でまた見てください。まあ、ちょっと話は CM の方にそれましたけれども、しかし大切なのは、この救いに知っているというのは、皆さんがいろんな苦しみ、悲しみ、辛いさ、その時に答えを与えてくださる、その救いってものを与えてくださるお方、救い主なんです。これは人なんです。お方なんです。存在なんです。この人がまさにキリスト、油注がれたもの、メシア、人々をその罪から救い出すものなんだ。この今日、ダビデの町で、救い主が、というこの救い主ということの意味なんです。最後にね、どうでしたか？お生まれになった。この生まれるってことがまたね、この聖書の中ではね、何しろ大切な言葉なの。皆さん、この、今日はルカの福音書っていうところから読みましたけども、ルカっていうのは、この何か日本では何か女性名のように思うんですけど、ルカっていうのは男性なんです。で、この男性のルカさんの他にもう3人、マタイという人、それからマルコという人、それからこのルカと、それからヨハネという4人の人がイエス・キリストの生涯を書いている。それが福音書と呼ばれるもの。そしてその福音書の中に何が書いてあるか、一言で言いますならば、イエス・キリストっていうこの御使いが誕生をこのちゃんと言って、そして実際その日に生まれたこの人がどういうお方であるかっていうことを、この4つの福音書は細かいところまでしっかりと書いているんです。この福音書の中を見るならば、生まれるってことがどういう意味かがよく分かってくるんです。皆さん、ここにいらっしゃる人はみんな生まれたからここにいるんですね。生まれてない人はおりません。生まれたからいいんです。だから誰にとっても生まれるってことは当然です。ところが、聖書の中にはね、面白いことが書いてある。特にキリスト、イエス・キリストの誕生っていうのは、処女マリアから生まれたっていうことが書いてある。なぜわざわざそんな言葉で書いてるんだ。そんなこと言ったら、そんなバカなことあるはずないと、みんなからね、これは、聖書っていうのはちょっと、おかしいな、眉唾もんだぜと言われるのが分かっておりながら、あえて処女マリアからイエス・キリストが生まれたと書いてある。さらにその最後もですよ、十字架につけられたっていう話は多分これも有名なことですからご存知だと思います。けれども、十字架につけられて死んだだけじゃない、三日目によみがえったということをさえも書いてある。これまた眉唾ものでね、なんでよみがえったなんて書かなかったらいいのにと思う方もいらっしゃるかもしれない。 しかしイエス・キリストの生涯はまさに奇跡的に処女から生まれ、そして死んでも蘇るなんてことがわざわざ聖書に書いてある。しかもそれを目撃した4人の人たちがみんなそれを書いておるっていうのはなぜか、それが大切だから。つまり生まれると言いましても、私たちが普通に生まれたんではないってことです。それはどういう意味があるのか。この四つの福音書は口を揃えて、そしてその後、それ以降に書かれたものも、それ以前に書かれたものも、このメシアという救い主というお方は、普通の人と同じではない。同じだったらば、人が人を救うことはできない。人を救うことができるのは人以上のお方だ。人以上のお方。それこそ聖書が言っている、天と地を作られた。そして今でも、昔も今も変わらずに、私たち全ての人間を愛しておられるお方、そのご存在があるってことを、神っての本来目に見えないものですけども、目に見える人としてお生まれくださった、それがイエス・キリストなんだ。ですから普通通り生まれて普通通り死ぬんだったらば、それは生きている間は素晴らしい人である、すごい能力があったり、いろんな知識もあったり、そういう人たちはたくさんおりますよ。文鮮明という人がね、おりまして、今もいろいろ問題が起こりましたね。それから、他にも、まあ、いろんな、私はこそ救い主だ、なんていうような人たちはたくさんいますけども、みんな死んでしまう。生まれたけれども死んでしまうっていうのが普通の人です。けども、イエス・キリストは生まれるのも、処女マリアから生まれた。死ぬのも単なる死んだだけじゃない。蘇ったってことをなぜわざわざ聖書を言うのか。それはこのお方が人として生まれたけれども、人以上の方、神ご自身がどういう方かを示すために、この地上にお生まれくださったんだ。そのことを伝えたかったからなの。この時にはね、御使いがこのことをダビデ、この羊飼いたちに伝えた時には、そのことをこのまで詳しく書いてるわけじゃありません。この後にどんどんそのイエス・キリストがどういう言葉を話されたか、どういうふうに行われたかということはずっと書かれております。しかし最終的にイエス・キリストの弟子たちも、はじめイエス・キリストってお方は出会った時に偉い先生だと思っておったんだけれども、最終的にイエス・キリストが蘇った。その蘇ったイエス・キリストと出会った時に彼らは、このお方は素晴らしい先生、いい教えをしてくださる先生以上のお方だ。これこそ世界のすべての人を愛して、すべての人がそのいろんな問題を解決するためにこの地上に生きて働いてくださるお方なんだってことを示すために、この地上にお生まれくださったお方なんだってことを聖書は言ってるんです。この生まれってことを私もできるだけ分かりやすく話するためにいろいろ考えた。私ね、ちっちゃい時から聖書を読ませられておったんですけども、聖書だけじゃなくてね、いろんな本も読ませられてきたというか、これは読むのが好きだった私ですから、小学校の6年間の間に小学校のその時にあった図書館の本、主な本はほとんど読んだ。小説とかそういうのはね、まあ、あんまり大きな田舎のちっちゃい小学校ですが、大したこと本もなかったんですけど、本を読むのが大好きだった。で、その中に一つにファーブルの昆虫記っていうのがあった。皆さんもご存知ですね、ファーブルの昆虫記。あの昆虫記の中にね、アリがどういうふうにして生きるかっていうことを書いた、章がある。読んだことある人、アリの話。あまりないですか。はい、ありました。はい、ありがとう。本当にそうに言ったわけですね。やばい。この、アリの話をね、私もね、ちっちゃい時に見た時にね、アリっていうのはね、その、まあ、ファーブルはそのアリの穴から出て、ずっとアリがずっとあちゃこちゃ、こちこちこちこうやってしながらね、回りながら、獲物を見つけ出す、そのところをね、普通の人ならポッと、ああ、アリが動いてるわ、っていうだけで、なんだけどもね、ファーブルはちゃんとそれをね、図に書いてね、この、こういうところを通っていたってことをちゃんと記録していたんですって。で、獲物が見つかった。で、自分で運べるのは自分で運ぶんだけども、これは自分で運べなかったら、ちゃんと図に書いて仲間に知らせなくちゃいけない。そういうことで、その獲物からのところからまた図に向かって帰るわけです。ところが、ファーブルが発見したのは、このアリは、来た道、 あちゃくちゃくねくねしながら獲物を取った。その獲物からアリエの巣へ戻る道は全く同じだったというんです。まあフェロモンとかなんとかっていうのをね、巻いておったんだとかもいろんなこともまあ言われておりますが、研究されてますけども、多分そうでありましょう。しかしこれはアリの素晴らしい力ですよ。出たところからちゃんと待ち、ここでね、あの山手幹線とかね、国道2号線なんて書いてないんですよ、そんなところ。しかし、これはずっとそのアリはちゃんと書いていった。ところが、ね、それを見てね、私はね、やっぱりその頃から賢かったんでしょうね。それを見てね、ちょっとおかしいなと思った。で、あちゃくちゃ回らなくてもね、左35度のところにずっと行けばね、一直線で行けるんです。私から見たらありありとわかるんです。ありありとわかるんです。ところがアリはそれがわからんなんです。どうしたらアリさん左35度というふうにね、言ってもアリには伝わらんです。どうしたらいいのか。それ私が人間であることをやめて、アリさんアリさん、ちっちゃくなってちっちゃくなって、アリさんになれって言って、アリになってね、アリの言葉で、アリさん、そんな遠回りしなくてもいいよ、左45度だよって言ったらば、アリはきっとありがとうというに違いない。つまり人間である私がアリになって初めてアリに伝えられるんです。聖書にある救いっていうのもそういうことなんです。皆さん方それぞれ一人一人、自分の、まあこの子供が、この登校拒否になるなんてことはめったにないでしょう。けれども、いろんな問題で、家庭の問題でいろんな悩みを負ったり、あるいは突然に病気になったり、あるいは事故にあったり、いろんなことで、あるいは自分の心の中にあるいろんな嫌な思い、聖書はそれを罪と言いますけれども、そういうもので悩み苦しみ、いろんな葛藤を覚えている、そういう人はたくさんいらっしゃる。皆さん、この鎌野芳美という人も、皆さんが見たら立派な人のように思えるでしょ。まあ、話し方も素晴らしい。ゆっくり話すし、よくわかるというようなこともいいかもしれません。けども、鎌野芳美はね、実は本当はそうじゃないんです。鎌野芳美に三つの大きな罪、鎌野芳美の三大罪っていうのは、聞きたいですか。実はこれをね、誰にもあんまり大きな声で言わないんですけども、ね、まず第一番目にね、母親の財布からお金取ったこと、友達の靴を隠したってこと、友達の家から目薬を取ったっていう、この三つの罪が小学校4年生の時から中学高校までの私の大きな悩みだったんです。というのは、私はね、牧師の家庭に生まれて、小学校から聖書を読んで、聖書を読めばお前には神の前に罪がないかってなことが言われると、私にはいつもそれを思い出すな。親には全然それ分からないです。誰も、完全犯罪だったんです、その三つの罪とも。誰も知らない。だから学校ではすごくいい子でね、もう私はいい子いい子で育てらしても、学校でもね、委員長にも何度も選ばれ、何度も得られるもんだからね、もう嫌だ嫌だと言いながら、実はなりたい委員長なんてね、そんな風なのを頭にふっとこうよぎったり、そんな風な、まあ表向きはいい子だ、今でも表向きいい子、いい牧師です。けれどもね、神様から見たらばね、私たちはどんなにいい子のふりをしてたとしても、心の中にこれは私の罪だ、問題だ、このことが自分の心に引っかかっているんだっていうことがない人はいないと思う。そういう問題で悩む人ってのは、結構私今まで牧師をしました、たくさんの人たち会いましたよ。その問題を解決したいと願う人たくさんいらっしゃいましたよ。しかし、それをじゃあどうやって解決したらいいのか、それが救い主イエスキリストが人として生まれたってことなの。神であるお方が、聖なるお方が、何の罪もないお方が、私たち人間と同じようになられて、私たちとその問題をそのまま聞いてくれる、そのお方としてこの地上に生まれられた、それを御使いはここで語ったんです。今日ダビデの町で救い主がお生まれになった、 その大間になったその場所まで書いてありますね。するあなた方は布にくるまって貝山桶に寝ている。貝山桶ってのは家畜小屋ですよ。家畜小屋の中でなぜその赤ちゃんが置かれるのか。多分その日の夜、あのベツレヘムの町にもう一人か二人ぐらい赤ちゃん生まれたかもしれません。けどもその赤ちゃんはみんな普通の家で生まれてるでしょ。この羊飼いたちは、羊飼いたちがベツレヘムに生まれる。じゃあベツレヘムのどっかは何にも書いてありません。この御会議本庁八丁目八の四ですか、ここでは。ちょっと勉強したんですけどね、忘れてました。まあ、このところで生まれたっていうようなことは聖書は書いておりません。けれども言ってるのは、貝馬桶に、ね、中に寝かせておる幼子を見る。それで、十分だったんです。貝馬桶っていう家畜小屋の中に行くなんてことは、多分普通だったらば行かないでしょう。そんな汚いところで。しかし、そんなところに、生まれたという、そんな赤ちゃんはその時も、あるいはその当時、他に一、二以下はあったかもしれませんけれども、その日、御使いが伝えたその日にね、その梅屋に、で生まれるなんてことは、他には考えられなかった。しかし、その御使いやったのは、あなた方は、幼子が貝馬桶に寝かせられている、それを見る。それがあなた方のための、印だとわざわ言っている。わざわざこの世にして神の子であるお方が、立派なお方があえて人として、しかも人の中の一番貧しい姿の中で生まれられたということ、そのことをこの御使いは知らせたかったんです。いつ今日ダビデの町で救い主がお生まれになった。しかし真ん中に大切なものが入っていることを皆さん気がつきました。あなた方のためにという言葉なんです。皆さん、その話はどっかにあるあの人この人のためじゃないんです。あなた方、聞いていたのは羊飼い。羊飼いっていうのは、その当時一番貧しい立場の人、家がない、定住がなかったから野宿しておったんです。しかも、この時人口調査の時でね、マルタとマリアとヨセフは人口調査でわざわざこのベツレヘムに来たってことは書いたんですけど、この人たちは人口調査行ってないんですよ、羊飼いは。なぜか、必要ないんです。彼らに課税を税を課したとしても払えるはずがないって。つまり最も貧しい人だった。その最も貧しい人のために救い主がお生まれになった馬小屋で、一番身分の低い人としてお生まれになった。それは羊飼いたちがどんなに身分が低くても、どんな問題を抱えておったとしても、いや、私はそのあなた方のために生まれたんだ。今皆さん方、様々な問題、いろんな苦しみがあるかもしれません。しかしそのあなたのためにお生まれになった方がいらっしゃる。それがクリスマスの意義なんです。クリスマスというのは単なるケーキを食べたり、あるいはパーティーをしたり、いろんな楽しいことをするのがクリスマスじゃないんです。クリスマスはもともとは、こんな罪深い、こんないろんなこともできない様々な悩みの中にある、この私に救い主が、そのあなたを救うために、あなたのためにお生まれになった、この地上においでになり、あなたと親しく交わり、あなたの問題を聞いてくださるお方が、この地上においでになったってことを示すのがクリスマス。そして皆さん方、いろんな私の悩みがあるんですから、じゃあ神様に、神様、助けてくださいというふうに祈ったらいいんですか。そうです。祈ってください。祈るっていうのは、単に空間にぶつけばいいことではないんですよ。あなたを愛している、あなたの問題をあなた以上に知っていらっしゃる神なるお方はいらっしゃる。イエス・キリストがなぜこの地上に2000年前生まれたか、そのあなたを愛している方がいらっしゃるということを知らせるためなんだ。そのためにイエス・キリストは、神がもし生きていらっしゃったらどう行動されるのかを、ご自分の体を持ってお示しになったんです。そして言われた、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私があなたを 休ませてあげますとこう言われた。じゃあどうやって、具体的にどうやって、じゃあその神様の声は聞けるんですか。聖書です。聖書では今もあなたが求めて、ね、願いさえするならば神様はちゃんと答えてくださる。しかしどんなに押しても答えがない、そう思うことあるでしょう。それは読み方が悪いからなんです。あなたが本当にここに聖書に書いてあることから、単なる昔話、昔々あるところにキリストという人がいて、その人が生まれたよっていう話じゃないんです。現実に生きた、この世界、この現実の世界の中にイエス・キリストはお生まれになった。しかもそれは私たち弱いもの、貧しいもののためにお生まれくださった。そしてあなたが求めたらば今でもお答えくださる、そのお方を知らせたいと思って聖書は書かれた。だから皆さん方が聖書を読み方さえわかるならば、聖書は今でも皆さん方にちゃんと語りかけてくれるものなんです。今日皆さんぜひしてください。もう時間がだいぶ予定よりも過ぎました。まだ1時間までになってませんけれども、もうそろそろ終わらなくちゃなりません。何かサンドイッチが用意されてるそうで、もういや私もお腹空いてきましたのでね、終わりますけどもね。しかしね、皆さんぜひね、せっかく今日この時にクリスマスに来た時に、ね、クリスマスって何なのか、教会行ってるクリスマスは何なのか、それはあなたのために救い主がお生まれになったってことを知るためなんです。水野源蔵という一人のクリスチャンの詩人がいます。この人は実はまだ10歳ぐらいの時に、この病気になりまして、体が全く動かせなくなった。しかし15歳ぐらいの時にこの長野県にある小さな村の中、山の中の小さな村に一人の牧師がやってきてイエス・キリストのことを伝えた。それで15歳で彼はイエス様を信じて洗礼を受けた。それから彼は全然体が動かせないけれども、本当に周り賢い人だったでしょうね、仕心があった。その詩をね、自分でいっぱい書いた。ただ書くって言いましても手で持てません。どうしたかっていうと、お母さんがね、このまばたきの詩人というんですけど、このまばたきだけできる50音の表を作ってね、お母さんがあって自分があと言いたい時に、お母さんがあのところを教えたらまばたきをして、あ、お母さんはあとか、そうやって詩を作った。その詩の一つにクリスマスのことを歌った詩があります。普通から見たならばこれほど不幸せな人だと思え、不幸せだと思える人はないと思うんです。しかしイエス・キリストによって彼の人生は変わった。そしてその体が動けない彼が素晴らしい詩を書いた。クリスマスについて書いた詩、お聞きください。一度も高らかにクリスマスを喜び賛美歌を歌ったことがない。一度も声に出してクリスマスを祝う言葉を言ったこともない。一度もカードにメリークリスマスと書いたこともない。だけど、雪と風が吹いているこの心の中で歌い、自分自身に挨拶をし、まぶたの裏に書き、キリストの誕生を神に感謝し、喜び、祈る。喜び祈るという詩を書いた。普通ならばクリスマスを祝うことなどとてもできない体であり、そういう状況で、けどもまぶたの裏にイエス・キリストの姿を思い出し、この私のために救い主がお生まれになったことを私は喜んで感謝して、これを詩に表したいんだ。それでできたのがこの詩なんです。皆さん方、私たちは健康においても経済的な面においてもそれほど素晴らしい立派なところではないかもしれませんけど、生きているじゃないですか、生きているじゃないですか今。そしてこの年もさまざまな問題の中で今生きているじゃないですか。そのことを喜び、歌う、感謝するっていう思いを持つ、その時に聖書に行っている時に羊飼いたちは喜び勇んで このまぶれに伏せている羊飼いを礼拝したと書かれているように、私たちも自分を愛し、そして自分の様々な問題をから救ってくれるお方がこの地上にお生まれくださったことを喜び感謝し祈ることができるんではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、今日私たちはイエス様がこの地上にお生まれになったのはあなた方のために、いや私のためにお生まれくださったことを学ばせていただきました。どうか今さまざまな問題が山積しているこの世の中に、いやこの私の歩みの中でも、あなたは聖書を通して語る道を、行くべき道を教えてくださることを感謝し、このお方が2000年前死んだだけじゃない、蘇って今も生きておられるお方であるってことを受け止めて、日々歩むことができるものとならしてください。今年のクリスマスを今までのクリスマスとは違った特別なクリスマスとならしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。